浜川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議の滝こと滝本浩一と、それといつもお世話になってます、山口河川国道事務所で、副所長をされております田辺さん、そして、この番組ではもうお馴染みになってしまいました山本山係長です。ね、お元気でしょうか。生きてますか。
生きてます。
はい、ちょっと固まってしまいましたんですね。でちなみにさっきのコーナーで言い忘れましたが、サバ川は、56キロ、56キロでございます。ご覧ここでございますが、これでも維持管理は大変ですし、かつては暴れ川という非常に扱いにくい川だったんですが、国土交通省さんのおかげで今静かな流れになっております。これもいつね牙を剥くかわからない、これはまあ地球の温暖化とかですねいうのも伴って非常に激しい雨が降ったりしてまいります。あるいは台風も非常に大型化したり、多発でたくさんの数の台風が上陸するということも過去に起こっております。ですから、今まで起こってないからもう今後起こらないよということは決してありませんで、決してサバ川は安全な川ではないということもこの番組でもお伝えしております。まあ、その関係でやっぱり山口河川国土事務所さんが、まあ、維持管理とか、出水給前 の点検とかいうこともお話をいただいたんですが、やっぱりいざという時に備えてやっておかなくちゃいけないいろんな準備がありますよね。
そうですね、
はい
はい、
これやっぱりこの番組でも何度かお伝えしておりますが、もうお馴染みになってしまいましたサバ川流域防災訓練、
はいはい、
これ3回目ですね。もう
そうですね、平成19年から、はい、19、20で、うん、今年度21年度もぜひ、はい、サバ川流域防災訓練、はい、防災訓練ということでですね、ぜひ今年度もやりたいということで、うん、今着々と準備をしているような段階ですかね。
最初の年は下流域といいますか、まあ、この豊富市の市街地を中心にやりまして、
そうですね、
まあ、もし堤防が、まあ、あっちゃなりませんけど破堤しただと、その時皆さんどこへ逃げますか、どういう行動を取りますかということをやりながら、実際に国土交通省さんの方は実際にね、クレーンを使って、
はい、
どういうふうに止めていくのかといったことを本当に機材を動かしながらシミュレーションをかけたりと、民とですね官が同時に動いてこうやっていくという、まあ、全国でも非常に珍しいんじゃないかなというような訓練、画期的な訓練をやったんですが、昨年は今度は中流域で、この時から副所長さんが
初めて私も参加させてい
ただきました、はい、小野地区というところでやりました、
はい、
いかがでしたか、あれ出てみて。
そうですね、私ら国土交通省の河川管理者として、はい、雨の情報とか、はい、水位情報をですね、はい、豊富市さんとかですね、はい、その市町の方にですね情報を流すと、うん、流すことによって、最終的には市の方でですね、うん、水防団の、まあ、活動とかですね、うん、最終的には避難勧告とか避難指示を出されるわけですから、うん、非常にその私どもが出す情報がですね、はい、非常に迅速的確に出さなければいけないということで、
はい、
まあ、訓練に参加させていただいたんですが、はい、実際参加してみるとですね、はい、私らがやってる状況は、まあ、分かるんですが、はい、周りがどのように動いてるかというのがですね、はい、なかなかその場ではなかなか意外に分からなかったですね、は
い、
ただ体育館の中でやりましたので、はい、まあ、途中中を見させていただいて、はい、現地対策支部ですかね、
はいはい、
現地対策本部ですか、
はい、
この公民館の方で
立ち上げていただいて、
はい、まあ、そこもすごく非常に臨場感があるような訓練で、
はいは
い、すごい地元の方も熱心にですね、はい、参加いただいてましたんで、
はい、
非常に訓練盛り上がったなと。
どうしても水防演習というと、まあ、行政がやってるんだから、まあ、見とけばいいという感覚が出てくるところもあるんですが、本当にいやせっかくいい機会なんだからぜひいろいろやってみたいと、こういうことやってみたいという地域がこう非常に要望を出されたとか思いを持たれてやられたというのは非常にこう新しい観点だなという。
そうですね、そこが一番印象深いですね。
ですね、まあ、ということで、今年は、下流終わりました、中流終わりました、上流へ参りますということで、どの辺あたりを一応予定、まだ予定なんですが、
今年はですね、はい、まあ、中心となるのは、徳寺あたりをですね、
はい、
中心として、うん、まあ、今聞いている話ではもっとこれまでにやったところもですね、うん、はい、独自にですね、同じ日に、
なるほど、
参加していくと、うん、だから、今までやった訓練の輪がですね、だんだん流域に広がって、うん、まあまあ、3年目ということで、うん、一つの、まあ、集大成的な訓練になるかなという、うん、はい、ような感じで出てます。
まあ、山口河川国道事務所では、まあ、こういったいざという時に備えて住民とともに訓練をやっていくということなんですが、はい、中国管内広くございますが、はい、中国地方整備局の中では他にはどういったことも検討されているんでしょうか。
はい、まあ、大きな訓練としましてはですね、まあ、中国地方整備局管内の災害対策訓練ということで、
はい、
これも出水期前、多分連休ゴールデンウィークウィークを
過ぎたちょうどついに入る前ですね、
あたりでですね、これも中国地方整備局だけじゃなしに、はい、全国的にですね、うん、同時に、はい、まあ、やる訓練があります、
はい、
それともう一つ大きな訓練はですね、
はい、
今年は高津川でですね、はい、水防演習というのがございます、はい、
これ高津川は島根県、
そうですね、
増田市あたりを流れている川ですね、
はい、そうですね、そこでですね、実際水防団の方も参加されて、そ、うん、いろんなその水防工法をですね、
はい、
まあ、取り入れられてやってみると実際のですね、
まあ、高津川も増田市も繰り返しあそこは水害でやられているところですから、
そう
ですね、こういった訓練が必要ですね、うん、まあ、こういうふうに防災というか、まあ、水防と、まあ、治水の部分になりますけども、まあ、どちらかというと、まあ、ハードではなくてソフト的な、はい、人が動くと、人がそういったことを考えるという、まあ、そういう意味でソフト的な、まあ、防災というところでの、まあ、訓練をやるということでしたけども、はい、今度は、まあ、実際サバ側を、まあ、使う側としてその利用という観点からなんですけども、はい、まずどういったことが挙げられるでしょうか。
そうですね、利用ということになると皆さんがですね、水際で、うん、まあ、安全に利用いただけるようにということでですね、私ども直轄管理区間をですね、一度その、まあ、これからゴールデンウィークを迎えますので、はい、その前に一度安全利用について、うん、皆さんで点検しようということで、まあ、これまでは職員とですね、河川愛護モニターさんも参加いただいてですね、はい、やってたんですが、うん、今年度はですね、もう少し巡視点検の目を広げたいということでですね、はい、実際、まあ、使っていただいている方とかですね、はい、まあ、市民活動団体の方にも参加いただいてですね、はい、ぜひ、安全利用点検をしてですね、
そうですね、
細かいチェックができればなと思っております、
うん、まあ、これから、まあ、先ほど梅雨の時期の前という話しましたけど、まあ、だんだんと気温が暖かくなって水もこう水温も緩むというか、
そうですね、
ちょっと水に入りたくなるような季節にだんだんなってまいりますから、はい、やはり安全に利用できるかどうかというまずそこを見ていただくというのは非常に重要ですね、これは、はい、まあ、いろんな水難事故といいますかね、水の事故も起こっておりますので、やはりまずそういったところの安全利用の点検をするということがまず必要ですね、はい、ということですね、はい、あとはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
まあ、今実際その安全利用点検今年もやるんですが、
はい、
もう少しですね、その佐波川の安全利用もう少し広い意味で、うん、みんなで考えるようなですね、うん、なんか体制作りができないかなということで、うんうん、ちょっと今年度できたらいいなというのがですね、まあ、実際佐波川を使っていただいている、まあ、うん、地域の方とかですね、はい、まあ、当然河川管理者である私どもまた、はい、いろいろ公園整備とか しておられます、うん、まあ、市さんの方ですか、
はい、
そういう、まあ、行政機関とですね、また市民活動団体の方が、うん、まあ、一緒になって知恵を出し合ってどういったらどういうふうにしたら安全にサバが使っていただけるか、う
ん、なるほど、
またどういうふうにすれば、うん、そのいろんな水際の管理ができるかと、うん、いうようなことをですね、みんな知恵を出し合うような場作りがですね、
そうですね、
できたらなと思ってますが、
まあ、先ほど安全点検の部分はどっちかというとハード的な側面が強くて、これはどっちかというとやっぱりさっきの防災であります、ソフト的な面、
ね、
はい、運用とかですね、はい、そういった皆さんで安全に利用していただくために知恵を出すという、
はい、
そういう場作りをやっぱりきちんと作っていただかないと、ダメですね、やっぱりね、はい、
はい、
これはこの番組の繰り返しといいますが、ぜひ早めに実現したいなというふうに思っております、 あと、川の親しみやすさとか、その川の通信簿って前も私お聞きしたことがあるんですが、
はい、あの川の通信簿ということでですね、うん、川の親しみやすさをですね、うん、
はい、
評価いただいて、はい、まあ、5段階評価ですけど、例えば星5つとかですね、星3つとかいうようなですね、はい、成績表をつけていただいてます、うんうん、でこれがですね、まあ、全国的にやってるんですが、うん、3年に1度ぐらいやってます、
はいはい、
で前回、サバ川でやったのは平成18年にやったんですが、サバガでは5箇所、
はい、
ポイント箇所を決めてですね、
はい、
やりました、うん、でサバガは星が残念ながら全部3つでした。
3つ、
はい、
普通で
普通です、普通です。で今年度、まあ、サバガ の、うん、あの水辺の小野の水辺の学校整備しましたんで、うん、あそこをですね、うん、
あそこで得点取りたいですね、
あそこがちょっと今年度は楽しみ
かな。そこで1とか2になったらちょっと寂しいですね、これ。
トイレもできましたし、
ね、
あの使いやすさ、はい、とかあのだいぶ上がったかなと思いますので、はい、また評価いただければと思います。です
ね、山本さんどうですか ?3 つということで。
僕の土を見たいですね。
3つ。
はい、
いや、まあ、普通といえば、あの、火もなく、
はい、
悪いところもなく、良くもなくて、ちょうど真ん中あたりで、多分これからの努力で下がることもあろうし上がることもあろうしということで上げないわけです。
そうですね、4つ5つになるように
ぜひ
管理していきたいですね。
ありがとうございます、はい、ということで、山本さんから強い、まあ、あのあれですか、あの前向きな、はい、あの主張ということで頑張って、はい、特に水辺の学校はできましたね。状況はちょっとまた変わってきましたんで、まあ、これでまた皆さんにとって近づきやすい川、親しみやすい川になればなと思います。
マモルくん
インフォメーション。はい、マモルくんインフォメーションです。今夜からマモルくんインフォメーションはこの方です。
山口河川国道事務所河川管理が山本です。今日のマモルくんインフォメーションは、高瀬湖クリーンウォークについてのお知らせです。今週じゃなくてですね、来週の土曜日、4月11日に島地川ダムにおいて桜の高瀬湖クリーンウォークが開催されます。クリーンウォークは島地川ダム周辺の環境を守るために皆さんにご協力をいただいて、ダム上流の高瀬湖沿い約8キロをゴミを拾いながら歩くものです。当日は8時30分より島地川ダム管理所前にて受付を開始します。8キロの距離が長い人は途中の折り返しも自由です。皆さん少し早起きして満開の桜の中、マイペースで自身の運動、リフレッシュを兼ねて歩いていただければと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。 時刻は7時44分になるところです。サバガー物語をお届けしております。先ほどあのインフォメーションでありました春の高瀬湖クリームウォーク、これ毎年あのやっておりまして、楽しみにしておりますが、ちょっと4月11日ですと桜が微妙ですね。これちょっとこう散ってるかな、どうですかね、桜吹雪の中。
そうですね、この寒さでちょっと持ってくれればなという。
これはあのクリームウォークはあの桜の花びらは拾わなくていい、ゴミだけ。
そうですね。
ですよね。でもあの満開の桜もいいんですけれども、散っていく桜もなかなかこういいですね、情緒があってというか。
そうですね、うん、あの桜は散ってるかもしれないですけど、はい、毎年ですね、うん、あの子供たちが桜の花びらの形をですね、うん、紙で切って、はい、そこにメッセージをいろいろですね書いて、はい、あの貼ってもらう、うん、それでまあ逆に満開とい う,
い, いいですね、
非常に綺麗な、はい、ことにはなりますね、は
い、ぜひぜひですね、あの、はい、4月11日土曜日ですが、皆さんお誘い合わせの上、高瀬湖ということで、ちょうど今いい時期になりましたからね、これからなってきますから、ぜひあのお越しくださいということでございます。今夜はですね、田辺副所長、そして、山本さん、いつもの山本さん、お二人をお招きしてですね、まあ、この1年国土交通省山口河川国土事務所が、まあ、どういったことに力を入れていくかということについてお話を伺っております。で、まあ、利用というところまでやってきまして、川の通信簿なんとか点を良くしたいですねということで、まあ点を取ることに執着する必要はないんですが、まあ本当に皆さんに親しみやすい、ね、川ができればいいなというふうに思っております。で続いてその、まあ、もうそれも多分前提になろうかと思う環境問題って環境ですよね、
はい、
これについてはいかがでしょうか。
はい、これもですね、これは昭和50年から毎年継続してやってるんですが、水生生物調査と言いましてですね、
はい、
川底に住んでいる、まあ、小さな生き物ですよね、うん、それを採取することによってサバ川の水質が、まあ、綺麗なのか少し汚いのかというようなことをですね、調べる調査、
はい、
これをですね鯖川沿線の小学校中学校ここまで含めてですね、うん、生徒さんの方で夏休みを利用してですねやっていただいております、うん、
これはまあ鯖川はこの番組でもずっとお伝えしてまいりますが結構水質はいい方
よろしいですね。
生物調査をすることによってこう、はい、結構きれいな水だということがちょっと分かってきていると、まあ、多少こう揺らぎはありますけども、
はい
はい、でこれやっぱり子どもたちはやっぱりこういう水生生物調査ってお喜びですよね。
すごく楽しんでですね、うん、まあ暑い、まあ、夏ですからすごく暑いんですけど、うんまあ、川の中に入ってですね、楽しくやっていただいてますね、う
ん、山本さん川の中入るんですか。
去年も
何回も入りましたか、
はい、参加させてもらいました。
これは実際に山本さんも水生生物の取る採取するしました。
しました、いろいろいました。ちょっと名前は言えませんけどすぐ出ませんけど
取り方ってどういった見方というか取り方するんですかね。なんか岩場とかその辺を狙うんですかね。
そうですね、石丸石の下流の方にですね、うん、網を置いて、
はい、
流れでですね手でサラサラっとこう洗うようにして、うん、網で取るような形ですね、
うん、でそれを取ってちょっと丘に上がって、はい、皆さんで確認をするという、ね、子供たちやっぱりなかなか最近の子供たちは川行くこともないんですけど、サバガの子はね結構ジャブジャブ入ってもらって、前おられた小南課長もね子供たちよりも先に川が入ってたという話もありますが非常に川に親しくやってて、でその川にいる生物たちもとも親しむ、で意外に我々もそうなんですけど、流れてる川の下にどういう生き物がいるかって意外に知らないことがありますよね。
そうですよね、
見れないですからね普段はね。でそれでまたその水質っていうか水の良し悪しが生物ってやっぱ正直なんでしょうね。それとあとやっぱり美しい水というわけではないんですが、昔から歌われているようにホタル、
あそうですね、サバガーといえば、ねはい、ゲンジボタルですね、うん、まあ、もう一つですね、そのゲンジボタルの幼虫をですね放流していただいている まあ、取り組みということで、はい、あのこれも昭和50年度からずっと継続してやっていただいているんですが、
怖いですねこれ。
そうですね、これはですね、鯖川の右田中学校の科学部の生徒さんで、はい、うん、毎年ですね、卵、まあ、あの卵も、はい、孵化されてですね、はい、幼虫を、まあ、飼育されて、うん、川皆と一緒にですね、うん、放流してもらってるんですが、まあ、多い年ではですね1万匹ぐらいを放流していただいてですね、
はあ、毎年これ大変な作業を、まあ、瀬戸さん科学部の方がされてるんですね。
そうですね、
これ伝統になってるんでしょうね多分もうやれと、うん、でもあれですよね、あの自分たちがこう放流したホタルが今度その光をまたねその時期になると放つってなんかなんともいいですねこれは。
そこにまああの面白みというかあのやりがいというかですね、うん、それがあるから続いてるのかなと思いますが、うん、まあちょっと残念なのはもう少しあのホタルがですね、うん、あの飛び交う量がですね、うん、もうちょっと今の段階では まだ残念ながら少ないかなと、うんうん、
あのホタルってやつはなかなかあの贅沢な生き物でですね、まあ、普通に考えるとその綺麗な水があってと非常に自然が残っているとホタルが飛びそうなような感じがするんですが、どうも顔を過ぎても良くなくて、ある程度例えばその水辺から丘までの高さであるとか、それと水の流れであるとか、そこの植生というか、まあ、草の生い茂り方とか、そういう諸条件が揃わないと光って飛んでくれないという非常にわがままな、まあ、生物だというのがなんか分かってきたというところがありますよね。ぜひ夢としてはあの水辺の学校でね、
はい、
ホタル飛ばしたいなという思いがありまして、あの山口大学の関根先生に、はい、一度ご講義をしていただきまして、あの先生があのホタルを呼ぶ方程式というのを、はあ、作っておりまして、式だけ見るとむちゃくちゃきの数学の方程式なんですが、実際にあのホタルがどういう状況になって、これは伏野川で実験的にずっとされてましたんで、そこから得られたデータをもとに、まあ、あの定式化といって式にしてしまうと。だから水の流れがこれぐらいでとか、はい、これぐらいの岸の高さがあってとか、その川の深さはこんなもんでといろんなものをこう諸条件をの式のようにしてしまって、ある程度これだこういうものを意識した川作りをすれば、ホタルは飛ぶだろうということで、あの予測式を立てて、伏野川でやったら本当に飛んだと。で飛んだんで地域の人寄ってらっしゃって、あの近くでバーベキューやったとで地域との交流やりましたと、ホタルが結ぶ縁とか言ってましたけどね、ぜひちょっと水辺の学校でも飛んでほしいなという。
そうですね、ぜひ、
はい、それとあと先ほど の, あのクリーンウォークですね、はい、こういうまあ定期的なあのイベントも今後やっていくということでございます。まあ、非常に国交省さんとしてもやらなくちゃいけないことはたくさんあるんですが、これ今日ご紹介したのはあくまでも山口河川国道事務所サイドのお話であって、これにあの民間のいろんな活動団体がいろんなまた催し物を入れていって、結構1年通してあの鯖川のカレンダーを除くと結構賑やかですよね。
そうですね、うん、いろんな、まあ、地域の方、また市民活動団体の方と連携してですね、はい、やっていることを並べてみると、まあ、結構すごく、はい、活動しているなという気がしますね。
そうですね、はいはい、ということで、今日はですね新年度第1回目の放送ということで、今夜はですね、この、まあ、番組のスポンサーであります国土交通省山口河川国道事務所が、まあ、鯖川を中心にどういったことをやっていこうとしているかといったことを、まあ、ダイジェストというか概要という形で、お伝えしてまいりました。来週も引き続き今後どうするかといったことも含めてですね、まあ、オリエンテーション的な番組が今週来週と続こうかなと思いますが、ぜひ来週も引き続きお聞きいただければというふうに思います。今夜のゲストはですね、山口河川国道事務所の河川担当副所長の田辺さんに、それと、いつもの山本係長に来ていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、そろそろ時間が参りました。今夜はこの辺でお別れしたいと思います。来週のこの時間にまたお耳にかかりたいと思います。それでは皆さん元気に、また一週間お過ごしいただければと思います。それではまた来週まで。さようなら。
さようなら。
サバンアー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。